Agorio。
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオ実行アークよりお届けしております。皆さんこんにちは。今年もいよいよ、最終段階に差し掛かってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私すごく今日は声を小さく絞ってますのは、周りにちょっと打ち合わせをしている人が何名かいますので、こっそりと同じ部屋内で撮っております。こそこそ失礼いたします。ということでですね、本日は12月の30日の、火曜日の配信でございます。はい。本日、お届けしますのは、火曜日といえばですね、このスタジオチッコアークにと行われている、アートと社会をつなぐトークサロンアークトークコンピレーション、の公開収録の模様をお届けしているわけなんですけども、11月の15日の、土曜日に、ゲストとして来ていただきましたのは、谷町、4丁目で、造園、もしくは都会の中の農というもの、農業、農ですね、農業というよりは農ですね、というものの、様々な活動をされている、空庭こと山内美代子さんにお越しいただいております。いろいろお話しいただいているものはですね、もうバックナンバーすでに先週、先々週、先々週とですね、今回で合計4つ30分ずつのファイルを分けて上がっておりますので、ぜひバックナンバー聞いていただくとして、今回最終回でございます。空庭こと山内美代子さんのですね、今後の展開も含めてですね、彼女は、まあ、造園プランナーとしての活動をやってきたわけなんですけども、まあ、もちろん造園のお仕事もしつつ、より都会の中で農をしていくということのですね、つなぎ役、コーディネーターとしての活動、ということを、意識して、ですね、いろいろされていくということで、また会場からいろんな質問を受けつつ展開していた、いただければと思います。いただければっていうともう終わってるやつやからね、今更変更できませんけども、それでは最終回、ぜひ聞いていただきたいと思います。空庭さん、よろしくお願いいたします。
なんか他、もしよろしかったら、何かありますか、質問とか。あ、どうぞどうぞ、はいはい。
さっき、その空庭の話で、植物選ぶときにベスト30があるとかいう話をしてらっしゃったと思うんですけど、うちも普通にマンションで、日差しもそんなに良くないし、排気ガスも割と来るような感じの部屋なんですよ。で、毎日水やりできるかっていうと結構私も面倒くさがりなんでそういうことできなくて、でいつも植物買っても枯らしちゃったりとかしてるんですけど、植物を選んだりすれば最低どのぐらい手をかければ、なんやろ、そのわっさりした庭 にできるとか、そういうのってあるんですかね。だいたい最低ラインのこのぐらいは やれよみたいな。
そうです。その野菜は置いといて、普通の木、樹木とか下草のものって言ったら、まず植物よりもね、あの基盤がベースが大事なんです。そのたくさんの土の量、ある程度土の量があって、その土がいい土、あの保水性もありつつ排水性もあるとか、そのまずそのさっき土の方が大事 でその土をその木に合った状態でしておけば、ある程度土の量で、そしたらあとはあの植物、その丈夫な植物って言ったら、本当にあの夏場とかはさすがにそのプランターとかでねやったら、ちょっとまあ、やっぱさすがに夏場やったら2、3日ぐらい水やった方がいいと思うんですけど、まあそれ以外はもし雨のかかるような場所であれば、もう私はほとんどしてないみたいな人です。
そのいい土っていう判断がいまいちわからなくて、私の家にちっちゃい花壇みたいなのがあったんで、すごい、で近くもおばあちゃんが自分たちで毎日毎日こうちょこちょこやって手入れしてっていうのを憧れて、私もやるぞみたいなのでやりだしたんですけど、で初めそういう農業というか植物とかに詳しい子が 初めてだから一緒に肥料とか買いに行って、でここやんねんでみたいなんで、
うん、
掘ったりやったんだけど、もうその子がいなくなったらもうなんか次どうしたらいいかわからんみたいになってしまって、でこれは枯れてるのか終わったのか何やって
分かるわそれ、分かんないよねそういうの。
種がほら種、とりあえず種は植えろみたいな感じになってビワとかも植えたもん。
なんかあのなんちゅうんやろ、あのあかんなんか教育漫画のパターンですよね。なんかいろいろ失敗してみてやってみてダメだったみたいな。
でもないですかそんな。ありますよ、
う
ん、
結構そういう体験されてる方多いかも。
そうです、うん、ビワとか育ったらいいなとか
言って、もう途中から妄想の世界。
ちっちゃい花壇できっとこれぐらいしかないのに、うん、根っこどうやって生えるのみたいな。
いやいやいや、私もビワ別にこんなプランターで普通に1メートル半ぐらいいってますけど、
なんかもうすごいね、わかんない
ひょろひょろっていうか、
間引くのあかんでみたいなので、おばあちゃんとか朝とかね声かけられたりするんですけど、そのタイミングとか分からへんし。
でもおばあちゃんね、声かけられるのはいいよね、それやってるから。
6枚ぐらい、6羽なんか分かんない、三つ葉のもっと成長したら真ん中を取るねとか言って、なんか目をつんだらなんか他のがこう大きくなるみたいなとかで、
すごいな、
いろいろあって、うん、勝手にこう水とか巻いてくれてたりする
んですよ。どうぞ、なんか今なんか言いかけたかなと思って。福田さん、
あ、いい
いいですか。
先ほどからお話を聞いてましてね、一番感じることはね、あの屋上の上に緑がある、窓付きに緑がある、窓付きの壁沿いに全部緑がある、これは本当にいいことなんですよ。で先ほどから一生懸命一生懸命その屋上の畑、緑、でかい野菜作り、果物作りっていう話を、ね、本当に話してね。でそこでね、すいません、お名前は山内さんとおっしゃるんですけど、
はい、
山内さん、
はい、
山内さんのね、そのお仕事にね、
はい、
やっぱ一番あの結びつけるポイントはね、まあ、先ほども仕事、何が、どういう意味付けがあるの、演出したいという話がありましたけどね、最初の時に一言おっしゃったポンと置くっていうのが、ね、ポイントだと思うんです、
うん、
それをね、うん、山内さんからそのプランターを使っていろんな形、いろんな狭いところでもかなり広いところでもね、で時にはその中でね野菜、果物が作れると、うんうんうん、でそれはね先ほど一回大きな失敗されたとおっしゃったでしょ、共有部分に対応があってね、うんうん、
はい、
であれがねものすごいあのポイントなんですよ、
うん、
で普通はお金の持ってる人はね上にたくさん土入れて最初おっしゃっていたよね、
うんうん、
でそうすると今にもできるんですよ、
うんうんうん、
まだ際でも
ね、
自分のところの共有話にあの場所でしたね、
うん、きちんと広い面積の土入れてね、はい、
でところがね一番最初の、20分ぐらいの話の間にやったポンと置く、下についたを置いてその上にプランターを置く、
うんうん、
それどんな形にできるというのがね山内さんの売りなんですよ、
うんうん、
でもちろんねあの畑を借りてそこで植物作ることもほんまに心の休みになるしね、屋上することも窓の際に緑が見えることもね、でそれはねやっぱり山内私のやり方でやれば安く安全にできますよっていうのを売りにしてね、このこっちのいい説明をしながらそれをするのに私のこういう技術こういうアドバイスがあればできますよっていう形でね、あのお仕事を進めていくのが皆さんにあの売り出していくのがね本当にいいことだと思いますわ。でそれをしていただくと、あの僕もずっと頭で考えていたいんだけどね、お屋根がちょっとあのトタンの屋根があるんですよ、でそこにこうプランターみたいなのを置いてねやりたいなという思いが、
うん、
でそれをね土入れるとしたら到底できる話じゃないからね、うんうん、そういうのって本当にあのお金をかけずに私に任せてくださいと、うん、そうするとこういうのができます。具体的にその採れた果物を食べた時の美味しさとかね、野菜の良さとか、
うん、
実際にあったことをあの皆さんに話しながら、建物を傷めず、お金をかけず、うん、あの ご指導できますというのが山口さんの意やと思ってね、それからいいこと始められたなと思いますので、その方面で
道が開けるかもしれないですね、山口さん。
はい、
今別に道が見えてないわけじゃないですけどね、全然ね、うん、いやいや、でも今の話は本当に、うん、だから、いや、結局なんかそこの
パトロンを、
そこの部分で言うと、逆にその、逆にじゃないわ、その売りで言ったら、そこが共有できたりするんですよね、なんか知恵として。
うん
うん、だから今、ジャタニさんが、あの時空旗クラブに入ってるわじゃないけど、なかったかもしれんけど、その時は空旗クラブが。なんか、ちょっと本当に第一歩始めるときに、全くこれほんまにわからんわっていう人が何人か集まって、一緒にやるっていうような場って、なんか意外とやっぱり街中で結構探すのって難しいんかなっていうので、ああこんなんがあるなって言って集まってくるって、 しかもまあ気軽だから、
ええ、
まあ、究極飽きたら抜けれるぐらいのね、ええ、それぐらいの軽さというか、
だからも
うでもいいのかっていう、うん、
あの、うん、まあ、意外と皆さんっていうか、やっぱりそんなに野菜育ての子は用意してる人なんていないですから、みんな初心者の人多いですから、うん、まあ、あのどっか、あまりなかなかないですけど、そういう講座、
うん、
野菜作り講座とかガーデニング講座とか行っていただいて、別に自分でやっていただいたらいいんですけど、まあ、そういうのあんま知らんっていう方は来ていただいて、で、
うん、
はまあ、結構ホームページとかに何らかに載せてますけど、まあ、実際来ていただいて、何回かあまりそう体系的に なってないんですけど、まだそこまでけど、まあ本当に私なんかその種まきでこうしてこうしてみたいなのもまあ勉強になるんですけど、その後のその時にちょっと詳しい人がもっとこれはこうやでこうやでとか教えてくれるんですよ、
うん、
それが逆にむちゃ実感湧くというかリアリティがあって、それでそれを3回4回来てもらったり、
うん、
あのね、本当にそういう場所があればいいんですけども、やれば本当に自分でやっていける、そしたらまた自分がちょっと中心になって何人か誘ってやらへんみたいな、そうやってこう枝葉でいろんな人がいろんな場所で自分の地元でやっていくっていうのが理想、それで更新していく、
うん
うん、そのまま今始めはそれの今基礎の時期かなと思ってますけど、
うん、中にはやっぱりその最近の何て言うんでしょう、まあ、その環境問題に対する意識とか、まあ、いろんな流れでその空庭さんの活動に興味を持って空旗クラブに行こうとかいうような人もいると思うんで、結構そのものすごいこうなんかなんとなくですけど、ものすごい理屈っぽい人とかもおるんやろうなと思ってて、集まったらなんかこう哲学的なこと話すような
の
に、うん、っていうなんかやっぱ実際そういう風な人で、まあまあ育てて、で実際育てるっていう意味での知識いっぱい持ってる人もいると思うんですけども、うん、なんかそういう人たち同士がむしろなんていうか山内さんが教えるっていうよりは教え合う感じのね、そうそうそう、コミュニティっていうのがやっぱすごく、はい、なんかそれが面白いのかなっていう気もしますけどね、
うん、私も全然わかんない、全然わかんないんですけど、言いながら来てみたらいっぱいそういう人がいっぱいいるとか、
うんうんうんうん、
でも、うん、むちよく俺してね言うたらもっとすごい人がいたとか、うんうん、これに関しては知らんかったとかいうので、
うん、
本当にいろんなレベルの人がいますから、
うん、
それで勝手に交流したりとか、なんか脳っていうかその、まあ、脳とかに関心がある人で むちゃマイナーっていうかマイノリティというか、まあ、増えてるますけど、まあ、ね、本当植物と野菜の話わわわわ言い合うってむっちゃ楽しいと思うんですけど、それがそういう場がなかなかまあないというか、
うん、
それでまあその一つの趣味というかテーマに関して話して、そこから個人的に、
うん、
あ面白いわこの人みたいなんでね、長くなっていくっていうのありかなと、
うん、なんかうまくもう順調に自分で育てられてる人っていうのもいると思うんですよ、
うん
うん、その人ってどうなんだよ、なんかその教えたいっていう気持ちが出てくるのか、
うん、
いやもう私と植物のその関係でいいみ
たいな、もうそこで完結みたいな、
そういう人もいるでしょうね、そういう人はもしかしたら本当に、うん、 芸術的にというか野菜育てが大好きで、
うん、
もう一人で頑張りたいんやいう人は空畑くんに逆に来ないかもしれない。
あ、はいはいはい、ね、なるほど、そうですよね、うん、
なんか私もその家でやってるけど自分のが分からへんだけでなんかここがどうにかしたいのみたいな感じで外はあんまり何ていうの問題解決ができたらいいなっていうちょっと閉鎖してるんですね。閉鎖、
いやそれでも、うん、その初めにっていうか質問だけしてね、あそうです分かりましたで帰って帰っても全然いいと思いますよ。別にいいです、
なんかその谷町の空庭のカフェに前行かせてもらったんですけど、うん、ほんまに普通の家なんですよ。あの
驚きですよ ね普通にお母さん出てきますからね。
なんか話ではすごい聞いてて、うん、空庭さんが空庭さんがみたいな感じ で空庭って何やみたいな感じだったんですけど、うん、ほんまにビル上がって、何階にお母さん住んでるんでし
ょうか。まあ、お母さんっていうか
家族ですよね。
家族5階ですね。
5階、
うん、
で
さっきの
カフェが
6階、
うん、そうでカフェに上がるじゃないですか、うん、普通のビルので上がったら、あの上がってドア開けたら内線の電話が置いてあって、あのご用のある方電話くださいみたいな感じになってて、ほんでこわごわと電話したらお母さんのすごい安心するいとこのおばちゃんみたいな子がもしもしいいねんのって、あの今来たんですけどみたいなのったらメニューあるから何がいいとか言って電話で始まって、
ね、確かに本当に家ですね。
メニューもね、うん、もうシンプル、もうコーヒー紅茶でシソジュースとかナッツやったらあって、
うちは屋上で取れたやつで、シソも屋上で取れたやつで、
うん、はい、なんか何だっけな、なんとかハニーとか
ビア、うん、アーメハニーとか、うん、ビアバムを
きんとすごいシンプル で家も普通のほんまにお家で、はい、でなんかある時はなんか行ったらカップルが寝てたとか言ってすごいなんかどんだけ自由やねんみたいな感じ、すごいイチャイチャしてるところを僕がここにおってみたいな感じですごい不思議な部屋の共有というか普通のお家 で、うん、ある一角は物置みたいになってるんですよね。
ああそうそうそう、
いっぱい物があって、でこれいらんねんとか言ってあの山ちゃんがいっぱいくれたりして、なんかほんまに普通のお家に行く感じで、でこうやって今プレゼンみたいな感じで格好されてるんですけど、なんかもっとほんまに知り合いのおばちゃんとかお姉さんみたいな感じで、
いつも寝癖みたいな、
そうであどうしたみたいな感じの登場のされ方なんで、なんかやっぱりここで聞いてるのと、
うん、
イメージは全然、
うん、全然違いますね。
全然違いますね。
なんか、
うん、実際行かれたらね、だいぶ雰囲気変わるんじゃないかっていうのと、そのやっぱりその
この話何やったんやみたいない
やでも本当でも一方ではなんかそういうねお仕事もされてるわけじゃないですか。お仕事っていう言い方されてしてましたけど、うん、でもそれのなんかそれも含めてプレゼンされてるから、
そうですね、ちょっと
すごい感覚的に伝わりにくいところがあるのかもしれないですけどもね。うん、どうぞどうぞどうぞ、はい、
以前からホームページに見せていただいてすごい興味があって、うん、いただいたんですけど、私長年投影会社に勤めてまして、これが参加されてることがとても興味があって、分かるんですが、何でやるということがすごく分かるんですよ。とても痛んで会社先に寄ってたら分かれへんなっていう感じがすごくしてて、ですからデザイナーさんプランナーさんというより、どうしてはるんやろこの人はと、
うん、ちょっと思ってた
んですね。どうやって食べていきてはる、食べて、
あれはちょっと儲からないです
。ああそうそうそう、はい、
維持管理の方があまりかからない。
ああそうですね、はい、そうそうそう、
すごくあれ不思議みたいな感じが、
はい、奇跡の人です。
あの投影会社では普通しないようなお仕事をされてるなって、
うんうん、
でも不思議やったんですね。今日話伺ったら、コーディネーターさんのイメージのがすごいしっくりくるなと思ったんです。これからやっぱりノールモーにも重点を置かれるんやろうなって思うんですが、うん、コーディネーター的な動き方される感じでしょうか。
そうですね、正直の空にはより、まあ、空庭、うん、空庭 な、空庭と庭とか空間環境、まあ、環境って広く取れるといっぱいあの、まあ、今の環境問題から始まり、緑も環境の一番大きな要素ですから、まあ、いろいろできることあるんですけど、農って、まあ、今よく今最近言われてるのもあるし、すごいニーズを感じるっていうか、すごい今おこがましいですけど、まあ、求められてる部分あるかなと思ってて、実際具体的に農家さんとか農村とかあるし、そこになんかできることあるかなってすごく思うんですけど、思いますね。で、街中で農っていうことで言えるなって、はい、
農家さんのプロって言ったら、うん、またそこは空庭さん一端になっていくような気がするんです
ね。でも農家さんと私のポジション全然違うから、
その
つなが
りの方がやっぱり、
そうですね、もちろん私が農家になれないし、もう2日で倒れるみたいな感じ。
気楽にしましょうって感じですか
ね。うん、まあそうですね、まあ、うん、基本的にそのの、まあ、他の人よりかは 農業のこととか、まあ、多少分かる、むちゃくちゃ分からへんけど多少分かる、だからそれの、まあ、これはあったらいい、あのここがちょっと課題っていうかもうね、あのもったいないなっていうのはいっぱいあるじゃないですか、農業に関して。それをなんとなくはやっぱ分かるんで、それを都会の人に伝えるっていうで、まあ、せっかく自分街中に住んでるしね、あの緑の仕事もしてて、他の人よりかは、ね、あのそういうあのそういうことに関して関心が高いから、
うん、
そういったらつなげていくっていうことはできるんちゃうかなって、けど、うん、そうですね、あとはやっぱり街中で農っていうのもあのとか緑とかもやっぱりなんか興味はないことはないけどとかあるけどようわからんっていう人もいっぱいいると思うんで、なんか そこでできることあるかなっていうのは思ってますけどね、うん、
なんかそういうネットワークというか、例えば農家さんとかって、その私は山内さんちょっとなんかわかるから、きっと普通に友達でなって、あのあ今度行くよみたいな感じでみんなと一緒に行くんかなって思うんですけど、どんな風にこうネットワーク張ってるんですか、行動というか。
あ、だからまずさっきも出したんですけど、農家さんって本当それぞれ別に農家さんネットワークがすでにあるわけじゃないっていうか、あったらすごく楽というかやりやすい部分あるんですけど、結構みんなそれぞれ個人事業っていうか、あま、あのちゃんとした法人の大きなところもあれば、もうバリバリその、ね、生産事業してるところもあれば、個人で自給自足、あ、まあ、兼業ちょっとだけやってる人おっちゃんもおるし、さまざまですけど、やっぱりそれそれぞれによってアプローチしていかないといけないなと思ってて、でもなんかで基本的には街なんか過ぎてっていうか、そのハブ機能っていうか、まあ、そういろんな人とつなげたいと思ってるんですけど、最終っていうかだんだんいろんな農家さんがいるねんなって、その街中の人も分かってきて、でも私ね、あの枚方にちょうど住んでるんで、枚方の農地で杉五平さんっていうところで今やってるんですけど、でも今まで知らんかったと。でもそんなにちょっと行けば、自転車電車乗り継げば 2,30 分に行けるんやったら、枚方同士でええわとかね、堺でも農家さんいっぱいいねえから堺でええわとか、やっぱり近いところにまとまっていったらいいと思うんですよ。それのでも初めはなんかやっぱりあの同じような近いところに住んでても、やっぱり知り合うきっかけでないから、一回その旗にできてまた戻すっていうのをやっていったらいいかなと思いますけど、
うん、アプローチってどういうふうにやってるんですか。
まあやっぱ、まあ、基本的にはうん、やっぱり結構だんだんっていうかな、そのやっぱり、ま、頑張ってる農家さんとか消費者に皮が向いてる農家さんとかはやっぱり出てくるんですよ、浮き上がってくるんですよ、はいはい、名前が出てくるからちょっとしたそのなんとか農園、何々市のなんとか農園っていうのだけ分かれば、
うん、
あのその方は良さそうやって思えたら、
ある程度の文脈っていうのを、
う
ん
そうですね
うん、分かってくれそうな方っていうのがやっぱりその
そんなに数多くはないんですけど、うん、まずそこからやっ、うん、でホームページ立ち上げたりするすごい農家さんもたまにいますし、
うん、
そこから一人おったらそのネットワークでまだやる気のある人いるし、
うん
うん、でもうんそうやけど、
うん、
まあうんですね。でそれぞれのとこにそれぞれのなんか私はこの農家さんと気が合うわみたいな人は言ったらいいと思うし、
なんか本当にハブっていう意味でもともとその都会の中でちょっと畑やりたいとか思ってるこれからやりたい人たちのネットワークと同時にそこをつなぐその農家さんというかそういうことに関する意識の高い農家さんとのネットワークっていうものがまたなんかそこでハブにソラネさんがいてまたそこを同士でつなげるみたいな動きになってったらなんかね、あの違 う, こうひょっとしたらそれが、まあ、お仕事っていったらあれですけどもなんか違う新たな何かを生み出したりとか、うん、するのかなっていうふうな、
うん、
確かに気もしました
ね、うんまあ
まあ、今後
ねおこがましいですけど、うん、そういうのはすごく大事かなと思ってますけど、
うんはいはいという感じでいろいろお話しいただきましたけどもちょっと2時間、ちょっとやや超えてしまいましたけども、一旦ちょっと これで、終わらせていただこうと思います、はい、ということで、今回は空庭こと山内美穂子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。